先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるのでしょうか。これが律法の専門家がイエス・キリストにした質問でした。最も大切な質問です。どうしたら罪が許されるんですか。どうしたら救いに預かることができるんですか。どうしたら天国に入ることが許されるんですか。私たちにとって、我々人間にとって最も大切な質問、この質問に対しイエス・キリストはお答えを与えられるのです。もちろんイエス・キリストはもうすでに見てきたように、この専門家の言葉を用いてその答えを与えました。神を愛することであり、隣人を愛することである。そのことについてイエス・キリストはこの律法の教えを用いて詳しく私たちに教えてくれました。心を尽くし、つまり心のすべてを持って、思いのすべてを持って、知性のすべてを持って、力のすべてを持って神を愛せよって。私たちが前回見た神様が望んでおられる神を愛する人、その人って次のような信仰者でした。その人は自らの考えることも思い想像することも、そしてしようとすることも、また実際に行うことも、そのすべてが神に喜ばれ続けている人である。私たちが考えることも思い想像することも、我々がしようとすることも、実際にやっていることも、そのすべてが神に喜ばれる、また喜ばれている人である。自らの心が常に神への愛によって満たされるだけでなく、その愛がすべての行動の動機であり原動力である人、またこの人物というのはこの世の何者よりも主を愛する人、また自分自身よりも主を愛する人である。自分のことよりも常に神に喜ばれることだけを考え、常に神に喜ばれることだけを行っている人、そういう人が永遠の命をいただくことができる。確かにここまで私たちが学んだときに、我々みんなが共通した思いを持ちます。その思いというのは、私たちには到底こんな愛でもって、神が要求している愛をもって神を愛することはできないということです。だから私たちが見てきたように、だから救い主が備えられ、だから救い主があなたに代わって救いを成し遂げてくださった。もし神様がこのように命じられたように、そしてこの命じられたことを我々が自分の努力でもって実践することができるんであれば、救い主の必要性はありませんでした。この神の命令に完璧に従われたのはイエス・キリスト以外に誰もいません。だから私たちはみんな救いが必要です。ですから神様のこのどうしたら救われるというこの基準は、私たちにいかに我々が神の前に罪深い存在であり、そして我々がどんなに努力をしても心を入れ替えても神の基準に到達することはないんだという、救いに関して我々は全く絶望的な存在であるということを明らかにしようとしたわけです、ね、どんなに私たちが頑張っても神の要求しておられるこの完璧に正しい人間になることはできません。そのことをパウロは私たちに教えてくれました。あのローマ人の手紙の中で我々に繰り返し教えてくれたのは、いかに我々が神の基準から外れているか、いかに我々が罪深いか、いかに私たちは神の憐れみが必要であるかということを我々に繰り返し教えてくれた。 ですからこのように神の基準というものをご覧になるときに、それを覚えるときに、あなたがいかにそこから外れている存在であるか、そのことに私たちは気づかなきゃいけないし、あなたはそのことに気づいていらっしゃると確信します。で、救いに関してはいいんです。私たちは到底この神の要求されている基準に到達することはできない。神の憐れみがいるって。ですから私たちは感謝して備えられた救いをいただき、そしてその神様を私たちは受け入れて愛して従っていこうとします。でもね、皆さんね、この示された基準っていうのは、イエス様を信じたあなたにとって目指さなければならない目標なんです。ここで示されたのは神の御心なんです。神があなたや私に何を望んでいるかなんです。神はあなたがあなたのすべてをもって神を愛することを望んでいらっしゃる。それを果たすことができたら救われるんじゃないんです。誰もできません。行いによって救いを得ることはないです。でも神の恵みによって救われた私たちは、その神が望んでおられるその目標を目指して我々は歩んでいくんです。ですからどんなふうに生きていくことが御心なのか明らかです。神を愛する者として生まれ変わったあなたが神を愛する者として成長していくことです。前回私たちはローマ人の手紙の8章の28節で終わりました。そこにはこう記されてました。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには。つまりパウロはここでも救われた人々の特徴を明らかに示しました。救われた人々、罪許された人々ってどういう人なのか。私が救われたと思い込むんじゃない。神が働いて、神が救ってくださった場合、その人にはこういう特徴が出てくるわけです。どんな特徴か。神を愛するということです。救われた人の特徴が記されて、神を愛する者へと生まれ変わったんです。そしてこの救いというのは、神様の一方的なご計画に従ったんだ。ですから生まれ変わった私、神を愛する者として生まれ変わった私たちが、その神への愛において成長していく。それが我々のこの地上における信仰生活です。感謝のことに、私たちにできないことを神様はなしてくださいます。神を完全に愛することのできない私たちを助けて、私たちが失敗を繰り返しながらでも神を愛する者として成長していくように、神は私たちを、あなたを助けてください。そのためにね、皆さんね、神を愛するっていう言葉を使っても、神を愛するっていうのが具体的にどういう生き方なのか、そのことが分かんなければ、自分の生活が本当に神の前に正しいのかどうか吟味もできませんでしょ。具体的にこういうふうに生きていくんですっていうことを初めて見れば、我々はそういうふうに自分が生きているのかって、ね、その物差しを持って自分を測ることができるじゃないですか。ですから今日私たちはこの神を愛することに関して8つのことを見ていきます。具体的にそれはどういうことなのかです。で、一つ目は、それは神の命令を守ることです。もっと別の言い方をすれば、御心を守り、御心に従っていくということです。よく皆様ご存知のように、ヨハネの福音書の14章のところで、主イエスキリストは、もしあなたが私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずだとおっしゃっています。14章の15節にも。21節のところでも、私の戒めを保ち、それを守る人は、私を愛する人ですとおっしゃった。同じ14章の23節でも、誰でも私を愛する人は私の言葉を守りますとおっしゃった。もうこれ以上言う必要はありません。ご存知ですから。何を？神を愛するということは、神様のおっしゃったことを守り行っていくことです。神様のおっしゃったこと、神の御心に私たちが従順に従っていくこと、それが神を愛するということだって。レビ人たちがいます。レビ族です。 彼らは特別に神様によって任務が与えられました。務めが与えられました。で、彼らが神様から特別な祝福をいただいたその理由が聖書の中に記されています。なんで彼らが特別に祝されたのか。申命記の中にそのことが記されています。申命記の33章のところに、ちょうどモーセが死を迎えようとしています。死が間近に迫っていたそのモーセがイスラエルの人々を祝福するんです。で、その中に8節のところからレビについて語られているところが出てきます。8節ご覧いただきますと、あなたのトンミムとウリムとあなたの生徒のものとしてください。あなたはマサで彼を試み、メリバの水のほとりで彼と争われましたって記されています。非常にこの驚くべきことは、このレビについてあなたの生徒のものとしてください。彼らのことを生徒というふうにモーセは呼ぶんです。で、実はここで使われているこの生徒という言葉は、神の掟とか神の意思に従順なものを指しているんです。これ神を敬うもの、そういう意味なんです、この言葉って。ですから敬虔なものって、モーセはこのレビ人をこのように呼ぶわけです。で、ここにトンミムとウリムというのが記されています。どんなふうに人々が使ったのかよく分かってないわけですけれども、しかしこれは大祭司が装束を着てその胸当てをするときにそこに入れたものなんです。そしてこう言われるんです。これを属する、これを持つ者は敬虔な人、神が好意を持っている人であるというふうに呼ばれているんです。ですからまず最初にモーセが言ったことっていうのは、このレビに対して神によってご好意をいただいている人、神からご好意をいただいている人、敬虔な人たち、神に従う従順な者たち、そういう人々だって。この人々は、で、その理由がその後に記されています。9節のところをご覧いただきますとね、彼は自分の父と母とについて、また彼らを顧みないと言いました。私は彼らを顧みないと言いました。また彼は自分の兄弟をも認めず、その子供をさえ無視し、ただあなたの仰せに従ってあなたの契約を守りましたって。モーセはここでこのレビ人たちがやったある行為を挙げてるんです。どんな行為だったか覚えてます？皆さん、モーセがシナイ山に登りました。なかなか降りてこないんで、人々はどうしたんだろうと、なんでこんなに時間がかかるんだろうって。そこで彼らがしたことは何かっていうと、エジプトから私たちを連れ上ってきた神を作ってくれと言って、金の子牛を作りましたでしょ。その時の話なんです。その時の話が出エジプト記の32章のところに出てきます。で、どんなことがあったのか。モーセが山から下ってきた時に、その2枚の神の字が記されている板を持って彼は降りてきます。で、そこで様子を見たモーセはアロンに言うわけです。一体何が起こったのかって。24節を見てみますと、アロンの非常に見苦しい言い訳がここにはあります、ね、みんなが金を外して自分のところに持ってきた、その金を火の中に投げ込んだら、この子牛が出たんです、できたんですなんて、ね、そんなことありえない。しかしそのようにモーセは言い訳をするんです。そしてアロンは言い訳をするんです。そしてモーセがこういうふうに26節に言います。そこでモーセは宿営の入り口に立って、誰でも主につくものを私のところにと言った。すると出ますでしょ。レビ族が皆彼のところに集まったって。誰が私につくのか、誰が私に従うのか、誰が神の言葉に従うのか。 そうするとレビ族が集まったって。27節です。そこでモーセは彼らに言った。イスラエルの神主はこうおせられる。おのおの腰に剣を帯び、宿営の中を入り口から入り口へ行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せって言うんです。こんな命令を神がレビ族に与えるんです。28節。レビ族はモーセの言葉通りに行った。その日、民のうちおおよそ3000人が倒れたって。この御言葉を見て神様は非常に愛のない方だなんて思わないでください、ね、罪人である私たちに神様は常に恵みを与えてくださっている。しかし我々はこういった記事を見るときに、我々は私たちの神は愛にあふれた神であると同時に罪を憎まれる神だということです。どんな罪でもこの方は憎まれるということです。29節をご覧いただくと、そこでモーセは言うんです。あなた方はおのおのその子その兄弟に逆らっても今日主に身を捧げよう。主が今日あなた方に祝福をお与えになるために。さあそこで申命記の33章に戻っていただくと、9節のところで彼が言っていることというのはこの出来事なんです。このレビ族は何をしたかというと、神様の仰せに従ってその契約を守ったというんです。だから彼らは祝されたんです。それは当然そこには自分の知人もいたでしょう。友人もいたかもしれない、ね、幼友達もいたかもしれない。しかし彼らがしたことは何かというと、神が命じたことは我々がどう感じるとかどう思うかじゃなくて、神が命じたことに私は従っていこうって、その信仰を神様はお喜びになり、その信仰を祝されたんです。ですから彼らの忠実さというものが称賛されています。そして彼らは大切な務めが与えられていきます。どんな務めか、10節ご覧いただくと、申命記33、彼らはあなたの定めをヤコブに教え、あなたの御教えをイスラエルに教えます。教師としての役割です。大切な神の教えを伝えていくという、そういう務めが彼らに与えられていきます。彼らが誠実に主を覚えて主に従ってきたゆえに、神は彼らを民の指導者とし、神の教え教訓を教える教師として立てられていくんです。11節を見てみますと、10節の後半から、あなたは彼らはあなたの御前で香りの良い香を焚き、全焼の捧げ物をあなたの祭壇に捧げます。主よ、彼の子孫を祝福し、その手の技に恵みを施してください。彼の敵の腰を打ち、彼を憎む者たちが二度と立てないようにしてください。このイダ族が礼拝を導いていくように、そのような祝福を与え、しかも全ての敵に対して勝利する、そんな約束まで与えられているんです。レビがどうして祝されたのか、彼らが神様の命令に従ったからです。神の御心に従ったからです。そのような人はたくさん記されています。その中で最たる人物は当然我々の主イエスキリストです。主イエスキリストは全ての点において神様の御心に従っていかれた。ちょうど12歳の時にイエスキリストは宮に行って、人々は彼の教えを聞いて驚きます。その後ルカの福音書の2章の52節のところには、イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人に愛されたというふうに記されています。なんでイエスキリストが父なる神に愛されたのか、理由わかりますでしょ。主イエスキリストは父なる神の御心に従ったからです。従順に従ったからです。全ての点で完璧に従われたからです。ですからその主イエスキリストがヨハネの14章の中でも、私が父を愛しており、父の命じられた通りに行っていることを、なんて書いてます。主イエスキリストがおっしゃった、私が父を愛し、父の命じられた通りに行っている。ですから彼の生き方は 父なる神をどれほど愛しておられたかということの証だったんです。ヨハネの14章の31節のところに、またヨハネの8章の29節のところでも、私がいつもその御心にかなうことを行うからだと言っています。そうしますと皆さんね、神様の祝福をいただうか、災いを自分の身に招くかっていうのは全てここにかかってるんです。神に対して従順かどうかなんです。もう一箇所旧約聖書の御言葉を開けていただきたいんですが、申命記の中に6章に、従順に歩む者たちに対する素晴らしい約束が記されています。いいです。6章の2節のところに、それはあなたの一生の間、あなたもそしてあなたの子も孫もあなたの神主を恐れて、私の命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたが長く生きることのできるためである。イスラエルを聞いて守り行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは血と蜜の流れる国で大いに増えようって、祝福の話です。じゃあどうしたらその祝福をいただくかって、すべての主の掟と命令を守ることです。この申命記の同じ申命記の28章を今度ご覧くださいます。58節と59節のところ、今度は不従順に対する約束です。58節に、もしあなたがこの光栄ある恐るべき皆、あなたの神主を恐れて、この書物に書かれてあるこの御教えのすべての言葉を守り行わないなら、主はあなたへの災害、あなたの子孫への災害を下される。大きな長く続く災害、長く続く悪性の病気である。主はあなたが恐れたエジプトのあらゆる病気をあなたにもたらされる。それはあなたにまつわりつこう、まといつこうなんて書いてます。つまりね、皆さんね、詳しい説明必要ないんです。というのは、神様の祝福が約束されています。その神様の祝福を我々がいただくために必要なのは、神様の御心に従っていくことです。私たちがそれを無視して歩んでいくならば、我々はその祝福を逃してしまうって。J. I. パッカーという人はこう言います。戒めを守ることは、御父と御子とを愛するただ一つの真の道なのです。戒めを守ること、それは御父と御子とを愛するただ一つの真の道である。もしあなたが、私は神を愛してますとおっしゃってんだったら、考えなきゃいけない。私は神様の御言葉に、神の御教えに忠実に従っているかどうかです。ソロモンは伝道者の書の12章のところでこんなことを言いました。13節、結局のところもすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。ってはっきりしてますでしょ。それだけだって言うんです。あなたがこの地上の歩みを成していくときに必要なのは、神様の御言葉に従い続けていけって言うんです。当然我々の中で完璧にその御教えに従い続けている人はいません。だから罪を犯せばどうするのか、失敗すればどうするのか、我々はそれを神の前に告白して、そして神様に従い続けていくんです。失敗したらまた告白して従い続けていくわけです。そうして我々は主に喜ばれる歩みを成していこうとするわけです。スポルジョンはこんなことを言っています。もしあなたが十字架の兵士であり、子羊に従うものであれば、神があなたに命じられることをなすべきです。あなたは理由を尋ねてはなりません。あなたのなすべきことは、必要ならば死を賭してでも、つまり失うことを覚悟で、自分の命をも捧げていくということですけれども、死を賭してでも清く柔軟に真理を保ち続けることです。 真に主の側にいる者は一人残らず、神の御心に絶対に服従する義務があることを感じていなければなりません。私は主の側にある者、またそれを公言しているすべての者が、どんな犠牲を払っても、あらゆることにおいて主の御言葉に従うことを望むのである。時代がどうあれ、どこの国であれ、神を愛する者たちはそのように信じ、そのように生き、そのように教えてきたんです。神様のお言葉に従い続けていきなさいって。神の御言葉が教えるように生きていきなさいって。神はそこに助けを与え、そしてそこにのみ神様の祝福があるって。神を愛するということは、神の御教えに、神の御心に従っていくことです。二つ目に、我々は熱心に仕えることが必要です。熱心に奉仕することです。テサロニケ第一の手紙の一章の三節のところで、テサロニケのクリスチャンたちが称賛されています。その中に、愛のロークと記されています。ローク。大変な苦しみの話です。彼らは神を愛するがゆえに、喜んで従い続け、喜んで使い続けていったんです。彼らの大変なその信仰者としての歩みは、神を愛するというその動機に基づいたものでした。信仰者の皆さん、一生懸命あなたは神を愛するがゆえに主のために仕えていらっしゃる、いろんな働きをしていらっしゃる。どっかで満足してません？もうこれだけしてるから十分だって。主が成してくださった御業は完璧です。何も付け足すことはありません。しかし我々が主に対してする技に対しては、まだまだ考えてみなきゃいけない。最高の余地があります。だって我々のすることは不完全であり、もっともっと我々は主のためにすることができるはずです。もっともっと私たちは出て行ってこの福音を伝えることができるはずです。もっと主の御栄のために我々は全てを用いて仕えることができるはずです。与えられている賜物を用いて主に仕えていくことができるはずです。私たちは主の前に熱心に仕え続けているのかどうか、ね。そのような行為、それも神を愛することである。三つ目に、罪を憎むことです。主を愛するということは、主が愛されることを愛するわけです。裏返せば、主が憎まれることを憎むということです。私たちは主が憎まれる罪というものを徹底的に憎むことが必要です。罪に対して好感を持ったり、その罪に対して無関心であってはならないんです。テサロニケ第一の手紙の5章でパウロが言うように22節、悪はどんな悪でも避けなさいって。どんな悪でも。これぐらいは構わないなんてしてはならないって言うんです。パウロエピソビトの手紙の5章の3節のところから、我々信仰者が未信者と同じような生き方をしてはならないって言うんです。どうです？皆さんの周りのイエス様を知らない皆さんは、皆さんの生き方を見て、あの人クリスチャンやったんやと、知らんかったよなんてもし言われたら悲しいじゃないですか、ね、私たちはたとえ摩擦が起ころうと、神の前に間違っていることは間違っていると、我々は罪を憎んでいくことが必要だって。でこの罪ということを考えるときに、我々よく言動というじゃないですか、行いと言葉って、両方が含まれることは明らかですよね。パウロは私たちに今お話したように、我々の行いというものが、ね、罪の中を歩んでいる未信者と同じような生き方をしているのではあってはならないというわけです。で同時に私たちは行いだけじゃない、私たちの言葉においても我々は罪を犯してしまうものです。その言葉における罪も我々は憎まなきゃいけない。どんな罪か、我々は悪口を言ってみたり、噂を広めてみたり、そういう言葉による罪です。ヤコブは私たちにこのことに関して詳しく教えてくれています。ちょっとお開きくださいます。ヤコブの3章のところ、 3章の2節から12節のところに言葉で失敗をしない人のことについてヤコブは教えます。いいです。言葉で失敗をしない人について教えるんです。その人はどういう人か。2節、私たちはみんな多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人ですと書いてます。言葉で失敗をしない人っていうのは舌を制御できる人です。で、ここで言われている完全な人っていうのは、欠点とか誤りのない完璧な人の話を言っていません。そんな人はどこにもいないからです。じゃあここで言われている完全な人っていうのは霊的な話です。成長しているという話です。神が喜ばれるようなことを行い、教え、口にしている人の話です。ですから私たちは救われた者としてその信仰において成長したいと願い、成長するために我々は日々神と共に歩んでいるわけでしょ。でその話をパウロはするわけですけれども、見てください。3節から6節の句を見たときに舌の働きが記されています。この舌がどんな働きをなすのかって、彼4つのことを私に教えるわけですけれども、1つは体全体に影響を与える、自分の体全体に影響を与えるし、また自分の体全体を汚すし、周りの人々に悪い影響を表し、及ぼすし、そしてサタンの道具として使われることもあるって言うんです。3節から5節を見たときにヨハネ、ヤコブはここで体全体に影響を及ぼすんだ、2つの例を挙げてますでしょ。3節4節に馬の靴輪と船の舵です。あの靴輪でもってあの大きな馬全体を操ることができる。どんなに大きな船でも舵でもってその方向を自分の思うままにコントロールすることができる、ね、この2つの例を用いてヤコブが言いたいことっていうのは、実は体の中で舌というのは非常に小さな器官だけれども、この小さな器官があなたの体全体に影響を及ぼすんだって。5節のところに同様に舌も小さな器官ですが大きなことを言って誇るんですって言ってます。大きなことを言って誇るって、ね、つまりこの小さな器官である舌に大変大きな力が存在するんだという話をしてるんです。ちょうどあの靴輪と同じように、家事と同じように非常に大きな力、大きな影響力を持っているんだという話です。例えば私たちの口から悪い言葉が出てくると体全体がその影響を受けます。どういうことか。例えば我々が人を中傷したりしましょう、ね、人の悪口を言うとしましょう。そうすると言ってるときは自分の感情から出てきてるもんですから、ある種こうある種の満足を感じてるかもしれない。でもだんだん自分が虚しくなってきます、ね、人の悪口言ってるときに神様感謝します、あなたが私を救ってくれたなんて、そんなこと言ってる人誰もいません。そんな思いは私たちのうちから完全に消えてしまう。つまり我々の言葉というものがわずかこの舌から出てくるこのわずかな言葉でありながら体全体をそのに影響を与えてしまって、そのような間違った悪い影響を及ぼしてしまう。逆に私たちが神様に賛美をしている時ってどうか。我々の心の中は喜びにあふれています。人を励ます言葉を言っている時ってどうです。我々の心っていうのは喜びにあふれています。つまりヤコブが我々に言うことっていうのは、確かに小さな小さな器官だけれども、この舌を制御しないことにはあなたの体全体に影響を及ぼすっていうんです。そしてそれはもう我々が経験しています。言葉で失敗するんだったらそれを 容認しないでください。パウロが教えたように悪はどんな悪でも我々は憎むことなんです。こういった罪から離れようとするんです。我々はですからこの罪というこの舌というのは我々の体全体に影響を与えるだけない。その全体を怪我してしまうって6節は言います。体全体を怪我して、さっきお話したように我々が悪い言葉を口から出したときに確実に我々は自分の心から去ってしまうものに気がつきます。喜びです。ソロモンこんなこと言っています。柔らかな答えは憤りを鎮める。しかし激しい言葉は怒りを引き起こすって。箴言の15章の1節のところに。同じ15章の2節にはこうあります。知恵のある者は舌を、知恵のある者の舌は知識をよく用い、愚かな者の口は愚かさを吐き出す。28節には正しい者の心はどう答えるか思い巡らす。悪者の口は悪を吐き出すなんて。でこのような舌がこういった汚れたその影響、悪い影響というのを私たちにもたらしてしまう。でね、そういう罪を犯しているときに我々がさっきからお話しているように喜びが自分の中からなくなるだけじゃないんです。その悪というのは自分だけでとどまるんじゃなくてそれが広がっていくんです。そこが怖いんです、ますます。というのは6節ご覧いただきますと人生の車輪を焼けるんと書いてます。人生を車輪と見てるんです。ここで誕生から死まで継続して回り続けていくから、ここでヤコブは人生というものを車輪の車軸とみなして、そしてそこに火がつけばそこからスポークを通して全体にその火が広がっていくという話です。つまり我々の心がそのような罪のうちにあるならば我々からそういう悪い言葉が出てくるし、そういう言葉が、ね、自分をその汚染するだけじゃない、そういうものが周りの人々にまで影響を及ぼす。ですから悪い言葉を出す人々のそばにいると我々の魂が言うんです。このそばにいたくないって、こういうことを聞いておきたくないって。だから私気をつけなきゃいけないんです。皆さん、我々が何を口に出すかです。そして分かっていることは我々の口から出てくることは私の心にあるものが出てくるんです。ですから私たちの舌というものを注意しておかなければ、その舌からいろんな罪が出てきます。人に対する中傷であったり、ゴシップであったり、誹謗であったり、陰口であったり、嘘であったり、下品な言葉であったり、こういうことをしてはならないっていうんです。だってもしあなたがそういうことを許せば、あなた自身がそのようなものに影響され、そしてあなたの周りの者たちまでも悪い影響を受けていくっていうんです。同じ箴言の16章の28節には、ねじれ者は争いを巻き起こし、陰口を叩く者は親しい友を離れさせるって。同じソロモンは箴言の26章の20節のところで、焚き木がなければ火が消えるように、陰口を叩く者がなければ争いはやむって言ってるんです。やめなさいって言うんです。そういうことは、あなたの口から人に対する悪口は出てきてはならないって言うんです。見てくださいます。次にゲヘナの火によって焼かれるって。ゲヘナ、地獄を表すわけです、ね、この下の罪はこのような永遠の裁きにふさわしいって言ってるんじゃないんです、ね、じゃあここでイエス様が何を言わんとしたのかって、ここでイエス・キリストが言わんとしたことっていうのは、このようなゲヘナにふさわしいサタンや悪霊たちが、ね、 気をつけないとあなたを用いることがあるという話です。ここでヤコブが警告したことは、サタンたちがしようとしていることはそういうことなんです。日夜信仰者たちを神の前で訴えているわけです、ね、でそういうサタンたちの道具としてあなたが用いられてしまう危険性があるから、あなたは自らの言葉というものをしっかりと支配しなきゃいけない。確かに耳の痛い話です。でもね、皆さん、避けて通れない話なんです。私たちが神様によって救われた、何のためにか、神の栄光を表すためでしょ。神様の素晴らしさを表すためじゃないですか。いいです、あなたの口から出るどんな悪い言葉も神の栄光を表しません。神の栄光を汚すものです。神があなたの言葉を聞いてて、それを喜ばれるのか、それとも耳を覆われるのか。さっきから見てきたように、神様の祝福をいただくかどうかっていうのは、ね、私たちに問題があるんです。例えば子供たちに、ね、シャツを着ないで寝たら風邪ひくよって言って風邪をひいたらどうします？ほら見てごらんって言うじゃないですか、ね、親はちゃんと警告したんです。でもそれを無視して風邪をひいたら、ほら言ったことじゃないって。信仰の歩みにおいても神様こう生きなさいって言うんです。それに私たちが逆らうならば、もちろんそこに神様の祝福がないことは明らかです。私たちは悪から離れなきゃいけないんです。私たちは神の恵みによって救われた者として、祝福を受け継ぐ者として今生きてるんです。あなたの存在はこの神様によって祝された者として、その祝福を人々に分かち合うためにいるんです。そんなあなたや私がサタンに使われててどうします？気をつけなさいって言うんです。気をつけなさいって言うんです。四つ目に、私たちは神を愛する者として再臨を待望するんです。愛する人があなたの家に行きますよって、いついつあなたの家を訪問しますよって言われたら、お客さんが、皆さんはその日を待望します。心待ちにします。主イエスキリストはあなたは私を迎えに来てくださるって、その日を我々は待望するんです。なぜなら私たちは主イエスキリストを愛しているからです。5番目に、私たちは犠牲を厭わないんです。何事も喜んで犠牲的に下げていくんです。コリント第二の手紙の8章に出てくるように、ね、クリスチャンたちは貧しかったけれども、しかしその心の中にある喜びが犠牲的に下げようとしたんです。有り余っているものを下げるんじゃない、犠牲的に下げるという、それは神を愛する行為なんです。そして6つ目に、我々は迫害を喜んで受け入れるんです。愛するキリストに従う私たちにはいろんな迫害が出てきます。いろんな問題が出てきます。しかし我々はそれを避けようとするんじゃない、それは必ず起こるとイエスもおっしゃった。だから私たちは喜んでそれに従っていこうとします。パウロ自身、主を愛して主に従う者として、その結果命を落とすことがあっても大丈夫と、彼自身はどんな迫害があってもその中で信仰を妥協することもなく忠実に歩み続けていこうとした。それは神を愛していたからです。7つ目に、主を愛している者たちというのはその方に対する信頼を失いません。信頼を失わないって、どんな時にもその方を信頼するんです。主イエスキリストは私たちを愛して、あなたを愛してご自分の命を捨ててくださった、ね、その愛を知った私たちはその方を疑うことなく、その方を信頼して歩んでいこうとします。その間には愛の関係があるからです。愛するから信頼するんです。そして最後に、神を愛する人たち、主を愛する人たちっていうのは正しい人間関係を保つんです。 これは私は次回見ていきますけれども、なんで律法は神を愛すること、そして隣人を愛することで言ったのかです。この2つは切っても切り離すことのできないことです。正しい人間関係、教会によってもそうだし、社会においてもそうです。私たちは教会の中において正しい関係を保ち続けることです。お互いの間に兄弟を愛し続けていくことです。許し続けていくことです。ローマ書の12章の18節のところでパウロは、あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさいとあります。同じローマ書の13章の8節にも、誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っている。ですから互いに愛し合うことは神に喜ばれることなんです。そして互いに愛し合うこと、それはあなたが神を愛しているから。で、皆さん、残念ながら私たちにクリスチャンの集まりというのは、我々が不完全であるがゆえに、そこには罪のない完全な交わりというのは存在していません。しかし我々は神が何を望んでいるかを聞きました。神様があなたや私に何を望んでいるか、神を愛する者として成長しなさいって。そして神を愛する者っていうのは、少なくとも我々見てきたように、こういう歩みをする人たちだって。私たちが決めなきゃいけないのは、そのような歩みをあなたが今日から始めていくかどうかです。あなたの選択は重要です。神様の祝福をいただく選択もできるし、逃す選択もできます。しかし我々が見てきたのは、何を神が望んでいるのか、そのことを見てきましたね。信仰者の皆さん、そんなふうに生きて、私たちの神に喜んでいただいて、この地上の人生を終えることができたら、どんなに幸いでしょう。それはいろんなことがあります。しかし我々がしっかりと覚えなきゃいけないのは、この神の前に私はどういう生き方を選択して生きていくかです。神が喜んでくださる、その生き方こそ神に対する感謝の生き方だと思いません？だって我々十字架見たときに、何を主イエスキリストは我々のためにしてくれたかを見たときに、私たちのうちにこんな思いが出てきます。一体何をもってこの方に私の感謝を表そうって、何をもって私の愛を表していこうって、それは一つです。主の御教えに従いなさいって、主の命令に従いなさいって、それが神が望んでいることだって。そしてそのように生きる者たち、それが神を心から愛する者たちです。そんな信仰者に変えられていくこと、そのことを心から願います。そしてここにいらっしゃる皆さんが、そのことを神の前に今決心して、主の助けをいただきながら新しい歩みをしてくださることを期待します。そのようにして神様の栄光を私に表していきましょう。真なる神様、あなたの尊い御恵みに感謝をいたします。私たちを罪から救い出してくださり、あなたは素晴らしい祝福の中に招いてくださいました。しかしそれで言いながら、神様、なんと私たちは罪深い愚かなものであるのか。神様、本当にあなたが望んでいらっしゃる生き方を見るときに、どれだけ私たちがそれからかけ離れた存在であるか、そのことを今一度悟らされます。神様、どうぞ私たちを助け続けてください。我々にあなたの助けが必要です。あなたの憐れみが必要です。どうぞ私たちがもっとあなたを愛する者に変わりますように、私たちが罪を徹底的に憎む者として生きていくことができるように、どうぞ私たちを助けてください。あなたを愛する者として我々は生まれ変わりました。もっとあなたを愛する者と私たちが 変えられて、私たちにこんなに憐れみを持って祝福をくださったあなたの素晴らしさを明かしていくことができるように助けてください。この愛する皆さん一人一人を主をどうぞ祝してください。ここにいらっしゃる皆さん一人一人が自らの生活を吟味してあなたの前に正しく歩んでいく、そのあなたが喜んでくださる選択を持って今日からまた新しい一歩を踏み出していくことができるように助けてください。それぞれを励まし、それぞれを悪より守り、そしてあなたが用いてくださいますようにお願いいたします。お一人お一人を神様あなたにお委ねします。あなたの祝福がありますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。